注意事項です。この音声は18禁催眠音声です。18歳未満の方、心や体の調子が思わしくない方のご視聴はおやめください。また、添付のドキュメントファイルを事前にお読みになり、その注意事項や指示に必ず従ってください。くれぐれも、無理は禁物ですからね。そうそう、作品中に登場する人物は、すべて18歳以上です。これ、とっても重要なことですから、間違えないでくださいね。なんて、ね。さて、今日もまた、ある女の子の妄想をお聞きいただきます。あれ？またって、あなた今日が、初めてでしたっけ？まあ、初めてでも、そうでなくても、どっちだっていいんですが、最近私も忘れっぽいんで、許してくださいね。まあ、あなたは広い心でお話を聞いていただけると思っていますしね。それにこれ、誰でもできること。ですからね、ただお話を聞くだけです。なんで、あまり身構えず、楽な気持ちで、聞いてくださいね。あなたが男でも女でも、何歳だろうと関係ありませんし、あなたからリアクションしていただく必要もありません。ただお話を聞いて、時々それに、うなずいていただくだけでいいんです。簡単ですよね。あれ？何の話してましたっけ？そうそう、妄想のお話でしたね。まあ、妄想や疑似記憶は思春期の子、特に女の子にはありがちなことですし、実は現実だったのかもしれませんが、いずれにしろそれは、その子にとって、あまり良くない記憶、だったみたいです。ですから、そのお話を、女の子が自らお話しし、それをあなたが聞き続けることで、その子のストレスを、軽くしてあげるんです。ご存知です？この治療法は、フロイトやユングの時代からある心理療法の一つなんですが、まあ、未だに使われているってことは、それなりに効果があるんでしょうね。もっとも、聞いていただくあなたにも、少しだけ注意していただきたいんですが、お話に感情移入してしまうと、場合によっては、話をする少女と同じように感じ、同じような感覚を持ってしまう。そんなこともあるようです。ですから、気分を落ち着けて、リラックスし、楽な気持ちで、聞いてくださいね。せっかくベッドに横になっているんですから、寝ている時のように、全身の力を抜いておくと、いいかもです。もちろん、あなたが楽な姿勢なら、どんな格好で聞いてもらっても、構いませんよ。そうそう。心理療法には、他にもいろいろな手法があります。例えば、箱庭療法といって、小さな箱の中に、おもちゃを並べて、その人の妄想の世界を作り出すとか、呼吸療法といって、相当ゆっくりした呼吸、深い呼吸、腹式呼吸などを行うことで、自律神経の安定を促すとか。まあ、催眠でもよく使われますよね。こんな風に、吸って、吐いて、とか、ね。まあ、あなたもそうするかどうかは、あなたの自由です。 確かに、そんな呼吸を続けることで、催眠に入りやすくなるのは確かですが、それもまあ、人それぞれですからね。それに、リラックスし、心を落ち着けて、女の子のお話を聞く準備をすれば、自然と呼吸はゆっくりとしていきますからね。私の言葉なんか無視して、あなた自身の思う通りにする。または、自分の体の変化に自然に任せるようにしてくださればいいんですよ。そう。ですからこの私の声も、そんなに一生懸命聞かなくたっていいんですよ。どうせ大した話はしていませんから。退屈なら他のことを考えたり、あなた自身も別の何かを妄想したっていいんですよ。ただし、これだけは約束です。眠るのだけは禁止です。こんな風にリラックスして私の退屈なお話を聞いていると、どうしたって頭がぼーっとして眠くなったりしてきますが、寝ないようにだけしてくださいね。寝ちゃったらせっかく来てくれた女の子の話を聞けなくなりますしね。ですから目をもう閉じていても構いませんが、寝ないようにだけはしてくださいね。また話がそれてしまいました。そうそう、女の子の妄想の話でしたよね。まあ妄想なんて誰だって多かれ少なかれしてしまうもの。あなたもそう思いますよね。それは将来の幸せな願望だったり、漠然とした不安、昨日見た夢の片鱗や忘れかけていた記憶。そう、はじめにも言いましたが、人間の記憶なんてとっても曖昧なもの。あなたもそれはご承知ですよね。例えば、昨日あなたが食べたものは、さすがに覚えているでしょうが、おとといやその前の日、一週間ぐらい前になると、どうです？一生懸命思い出さないと出てきませんよね。そしてそれ、本当に正しいんでしょうかね。もしかしたら、あなたの意識が作り出した妄想、そんな可能性もあるんじゃないです？そう、記憶は曖昧なもの。そうですよね。いとも簡単に記憶は妄想と混ざり合っていくんです。ネットで見たことだったり、人に聞いた話だったり、夢で見た事柄だったり、そんな記憶と本当の体験が混然一体となってしまうことってありますよね。そもそもですが、ちょっと思い出してくださいね。記憶とは、脳の中に蓄えられた情報、そして妄想も脳の中の情報、この二つに何か違いってありましたっけ？少し考えればわかりますよね。実際に撮った写真のファイルと AI が生成した画像ファイル、これを単純に一つのフォルダに入れておけば、どっちが妄想でどっちが現実だったのか、いずれわからなくなってしまうかも。そう、記憶なんてそんなものなんです。もっと言えば、感覚や感情、快感ですら、単にあなたの脳が作り出したもの。そうですよね。 喉が渇く。暗い。指に針を刺してしまった。寂しい。股間を触られている。気持ちいい。そういうのも、単にあなた自身の脳の反応。そうですよね。あれ？もしかして、ちょっとゾクッとしました？まあそれも人それぞれですから、どっちだっていいこと。でもこれはわかりますよね。これから聞いていただくお話を、あなた自身がまるで自分のことのように思ったり感じたりしてしまうのも、何もおかしなことではありません。それは誰にだってあることなんですからね。結局何の話でしたっけ？私も忘れっぽくて。そうそう、今からお話を聞いていただく女の子の話でした。あなたも覚えているかもしれませんが、思春期の頃は何かと夢見がちなもの。そうでしたよね。自分の将来や恋愛感情を無双するとか、そういうリアルなものだけではなく、もっと不思議な。そう、例えば地下水道や迷路のような場所を出口を求めてさまよい歩くだとか、暗い病院の廊下や病室からなんとか抜け出そうとするだとか、そういう不思議な妄想を大人になる直前の少年や少女は抱きやすいんだそうです。特に精通や初潮を迎える前後は、自分の心や体が変わってしまう恐れと期待が混じり合った感覚によって、奇妙な妄想を抱きやすい、そんな風に言われています。あなたはもう忘れてしまったかもですが。なんか私の話ばかりですいませんね。こんなどうだっていい話ばかり聞いているから、さらに頭がぼーっとしてしまいますよね。まぶたが勝手に閉じてしまったかもしれませんし、意識がずーんと落ち込んでいくような感じがしたり、くらくらふらふらとした感覚がもうずっと続いていたり、まあそれらも人それぞれレベルの差はあるでしょうが、これも眠らないでこういったお話を聞いた時の普通の人の反応です。でもこの後で女の子の話を聞くときは、もっとぼーっとしていた方がいいかもしれないですね。その方が女の子のお話に取り込まれたり、感情や感覚を共有してしまったりしないで済むかも。おお、逆か。まあそれもどっちだっていいですよね。あなたの意識はもうなるようにしかなりません。そのぼんやりとした意識では抵抗しよったって無駄ですから、もうなるように身を任せておくのが賢明です。じゃあそろそろ女の子に来てもらおうかな。お、プライバシーもあるんで、もしまだ目が開いているなら、今度こそ目を閉じてくださいね。はい、すーっと目を閉じて。そうしたら、さっきよりもさらに意識がクラクラ、フラフラとしてきますね。ずっと目を閉じたままだとしても、それは同じ。そして、その状態。 目を閉じてぼんやりした状態は、女の子の話が終わるまで続きますが、大丈夫ですよ。最後には元に戻してあげますからね。今から呼ぶ女の子は、この間中学に上がったばかりの、まだ小さな女の子だそうです。見た目は、制服を着ていなければ、小学生にしか見えない。心も体も、まだまだ未成熟な子。そんな子が抱いている不思議な妄想。いや、本人にとっては現実のお話を、聞いてあげてください。それじゃあ、最後に一つだけ、おまじない。今から10から0まで、数を一つずつ減らしながら数えます。数が減っていくと、あなたのすでにぼんやりとした意識は、さらに朦朧としていきます。そして、0になると、もう何も考えられなくなる。ただ、声を聞き続け、声に全身を、すべての意識を委ね、なるようにしかならない。そんな不思議な状態になりますからね。じゃあ、もう一度、声に意識を集中して。10、深い。9、深い意識の奥に。8、だんだん、だんだん。7、沈んでいく、沈んでいく。6、ずーん、ずーんと。5、あなたの意識は。4、沈んでいく。沈んでいく。3、もっともっと深く深く。2、真っ暗な意識の奥底に。1、0、ずーん。沈んでいく。ほら、どんどん落ちていく。落ちていく。深く、深く沈み込んでいく。深い、深い。暗い、暗い。意識の一番低いところに、落ちて、落ちて、落ちていきます。もしもし、もしもーし、もしもし、聞こえますか？聞こえますね。よかったです。それじゃあ、あの女の子にバトンタッチしますね。そうそう、この子はどこかの病院で性的な実験を受けたことで、自分が変になってしまったって思っています。あなたは、もし変だなって思っても、気にせずに、ただ聞き続けてください。たまには首を縦に振って、同意していますって、示してあげるといいかもですよ。じゃあ、呼びますね。入ってらっしゃい。失礼します。今日は、あなたが私のお話を聞いてくださるんですね。本当に、ありがとうございます。私の名前は、名前なんか、どうだっていいですよね。
あなたに関係ないですから。カウンセラーの先生から聞いてらっしゃるかと思いますけど、私、変になってしまったんです。ボランティアって騙されて、変な実験を受けて、こんなエッチな体に変えられてしまった。先生からはそれは妄想だとか、もう忘れなさいって言われているんですが、でもこの体のうずきはどうしても忘れられない。すいません、恥ずかしいところ見せちゃいましたね。そうそう、これもお聞きになっていると思いますが、私の感覚、聞いてくれた人に移っちゃうことがあるらしいんです。みんなじゃないですからね。たまにそういう人もいるってことですよ。お話続けていいですか？そう、その時の私はまだ何も知らなかった。中学生になったばかりで、世間知らずで、それでSNS にあった奇妙な医療ボランティアに応募してしまったんです。簡単なお手伝いで難病治療の役に立ちますとか、そんな耳障りのいい言葉にほだされてしまった。それに募集要項に書いてあった所長前の女の子に限るって言葉、そう、私はその時まだ来てなかったんです。少し遅かったみたいで、友達はもうみんな始まっていたのに、ほら、私ってまだ背も小さいですしね。胸だって本当はブラもいらないくらいで、でも恥ずかしいんでつけていますけど。そんなことどうでもよかったですよね。まあそんな理由で友達も誘えず、一人でその奇妙な医療実験に参加したんです。そう、それは学校からほど近い大きな病院で行われていました。敷地内にいくつもの建物が並んでいる大病院でした。応募要項に指示された建物はその一番奥にある少し古びた感じのビルで、人気もなくて薄暗い、生暖かい風がスーッと吹き出してくる、そんな気味の悪い場所でした。受付で名前を告げると、誓約書のようなものにサインさせられ、暗い待合室で一人待たされました。しばらくすると奥のエレベーターで5階に行くように言われ、私は病院の気味の悪い廊下を奥へと歩いていきます。廊下の突き当たりにぼんやりと光る冷たい扉、古めかしい、今にも壊れそうなエレベーター。私はそれに乗り、指示された5階のボタンを押しました。扉が閉まり、古びた電灯だけが瞬く小さな箱に私は一人ぼっちになります。エレベーターがゆっくりと動き始める。すると登っていくはずのそれが、なぜか下へと沈んでいくのでした。もしかしたらそう感じただけかもしれないですが、 とにかくスーッと沈んでいく、そんな感じでした。でも表示は逆に2回そして3回と上がっていく。私は何が何だか分からなくなってくるのでした。4回5回沈んでいく、沈んでいく。扉が開くと、そこはもう小さな診察室になっていました。ベッドと椅子が2つ、そして医療器具が置かれたテーブルがあるだけの狭い薄暗い部屋。その中に白衣を着た若い女性が一人私を待っていました。その女性、多分お医者さんだと思いますが、ジョイさんは私の名前や今の体調をカルテに書き留めると、小さな薬のカプセルを手渡してそれを飲むように言います。なるほど、これが治験なんだ。そう自分で納得し、薬を飲み込みますが、別に変化はありません。ジョイさんは数分で頭がぼーっとしてくるから服を脱いで横になるように促します。女の人だから大丈夫だよね。そう思い、私は着ていた制服を脱ぎ、パンツとブラ、靴下だけになって壁際の小さなベッドに横になりました。そう、今のあなたと同じように仰向けに寝転がって手足を少し広げ、全身の力を脱力する。そうするとジョイさんが言った通り、頭がさらにぼーっとしてくるのでした。全身が気だるく、より一層力が抜けていく。するとジョイさんは私に黒いアイマスクを手渡します。それをつけた方が集中できるからね、そんなことを言われた気がします。私はメガネを外し、渡されたそれをつけてもう一度横たわります。もともと暗かった部屋のせいで真っ暗で何も見えない。ただ暗闇だけが私を包み込んでいく、そんな気がします。その暗闇の中でジョイさんの声だけが耳に響き、私の意識を支配していきます。